東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。8月の東証プラスユーはプラスユー応援団にご登場いただきます。先週に続きまして今週もこの方にご登場いただきます。
はい、こんにちは、コモンズ投信の会長の渋沢健です。
どうぞよろしくお願いいたします。先週はESG という言葉も、はいはい、登場しまして幅広い投資についてお話を伺いましたけれども、今回は長期投資にポイントを絞ってお話を伺っていこうかなと思います。はいはい、渋沢さん以前はヘッジファンドにもいらっしゃったりして、
昔某オンライン証券の創業社長から、渋沢さんはヘッジファンドの伝道師って言われたこと時代も実はあったんですよ。
はい、そうするとなんかとっても短期でトレードされてたんじゃないかなっていう、
そうですね、20代30代でトレーダーやってましたので、日ばかりディーリング大好きでやってました。
それがなぜ長期投資を伝える伝道師になられたのかそのなんかあたりの変化を聞きたいなと思うんですけど、
それはやはり自分が親になったこと、
親です、はい、お子さん
ができ
て、はい
はい、まあ、自分はちょっとこう結婚が遅かったんですけど、39歳の時に子供が生まれたんですけど、はい、赤ん坊を抱っこしていて、あ、いずれこいつは大人になるんだなというふうに思って、
実感するんですね。
ちょっとこう飛躍しちゃったんですねまあ夜バカですからね。でそれで青年になる子供たちがこう何か新しいことにチャレンジするはずだと、まあ、留学したいって言うかもしれないし、起業したいって言うかもしれませんとかね、まあ、いろんなこう夢がこう膨らむわけじゃないですか。でその将来 その子供の応援資金を作りたいと思っていて、当時銀行でも投資信託を販売する窓販っていうのが始まってたんですね。
はい、
だから自分の銀行で給料が振り込まれていた銀行で自分の子供の名義を作って、でそこで投資信託を買い付ける、日経225をね毎月こう積み立てるっていうことを始めたんです。まあ、40歳ぐらいの自分だったので、子供が成人になる頃って自分は還暦になるっていうことにふと気づいてですね、
はい、
これまずいぞと。でじゃあ自分も一緒に、まあ、子供たちと積み立てていこうっていうのが始まったのが、まあ、2001年2年3年ぐらいの、そんな子供さんにいるんですけど、そういうタイミングでこう始まったんです。
当時その短期トレーディングをやってた時期の長期投資ってどんなイメージだったんですか？
こんな楽な投資ってあるんだっていうことに気づいたんですね。
はい、
まあ、ディーリングとか短期的にやるっていうか、当然なんか安いところで買って高いところで売って、場合によっては高いところで空売りして安いところで買い戻す、その繰り返しじゃないですか。非常にこう何でしょう、エキサイティングで大好きだったんですね。アドレナリンがこう儲かるとドーパミンが出ていい気持ちになるし
、はい、
まあ、いろいろこうあるじゃないですか。
はい、い
やだけど積み立て投資は実はそういうのが全然ないんですね。だって毎月こう定額、それも大きな金額じゃないですから、積み立てるじゃないですか。まあ、2001年の春に実は始めてたんです。でその時の日経平均が1万3000円ぐらいだったんですね。
はい、
1年前は IT バブルが崩壊していて、2万円からたった1年ぐらいで1万3000円下がっちゃったんですよ。もともと相場が好きな自分だから、しめしめと、まあ、これはいいタイミングじゃないかな、そろそろみたいな感じがあったわけですね。
はい、
そしたら2002年2003年で三男が生まれたぐらいのところで見てみると、日経平均8000円まで下がったんですね。
はい、
で通常1万3000円から8000円まで下がると、いくら子供の未来のため自分の将来のためと思っても気持ちがへこむはずじゃないですか。
そうですよね、なんか減ってるんじゃないかと思って、ね、
けどその時気持ちすごくいい気持ちになっていて、なぜかというと毎月定額買うのが積み立て投資なので、下がると当然ながら口数がたくさんもっと買えるわけですね。
ある意味だから安いところで買える、
たくさん買えるってことなんですね。
はい、
で上がると少なくしか買わないみたいな、すごく合理的なことを実はやっていて、
はい、
自分の子供たちまだ幼いし、自分も定年退職まだ時間があるし、ラッキーと思ったんですね。でこんな楽な気持ちがいい投資あるんだっていうふうに気づかされたんです。
初めてその時に気づかれたんですね。
時間っていうのは自分のその大切な資産じゃないですか。
はい、
でお金も大切な資産なんですけど、お金っていうのは取り戻すことができる資産じゃないですか。
はい、
だけど時間っていうのは一回失っちゃうと取り戻せないんですよね。
はい、
過去あんなことやっちゃったなみたいなのも、ね、あるじゃないですか。
後悔たくさんあります。
ありますよね。
はい、
ね、
あります。
だけど時間っていうのはすごく大切な資産であって、その時しかないことなんですよね。でそれはなくなってしまう、だったらその時に有効的に使いましょうっていうのが僕は積み立て投資だと 思うんですよ、
はい、
その16年間、積み立て投資ってすごい良かったな、うん、と思っていて、
はい、
まあ、できれば30代とか、20代とかに始めてたらもっと良かったな、
一日でも早ければ早い方がいい、
そうですよね、うん、ということだと、思います、
うん、はい、やってみられて本当に実践されてみて改めてその良さというのを実感された、
はい、そういうことです、うん、はい、
あのアクティブ投資はインデックス投資に勝てないっていうような話って結構あるじゃないですか、はい、
まあ、あのそういうふうに一般的に言われてますし、そういう文献もたくさんあります。だけど自分の目の前に見るコモンズ30ファンドっていうのは2009年の1月から運用を始めていて、トピックスと比べると多分7割ぐらいアウトパフォームしてますので、まあ、そんなの稀だっていう人もいらっしゃるかもしれないけど、うん、
はい、
ちゃんとアウトパフォームできるファンドも当然いるわけです
よね。やり方によってはまた視点によっては、はい、はいはい、
で僕思うのは当然インデックス投資っていうのは利がかなっていて信託報酬が安いっていうことですね。でこれは長期投資であると当然ながら信託報酬コストが低い方が有利であるっていうことは、まあ、それは当然なことですね。だから同じリターンしか期待できないんであればコストが安い方がいいに決まってるんですね、
はい、
だからそういう意味でアクティブ投資の信託報酬を払うにはそれ以上のものをやっぱり期待しなきゃいけないってことなんです。それができないじゃないかって決めつけてしまう人もいるんだけど、現に我々アウトパフォーマンスが一つあります。あともう一つこっちの方が大事なポイントと思ってるのは、ほとんどの場合インデックス投資の方がいいですよねっていう文献の大元っていうのはアメリカなんですね、
はい、
でアメリカのインデックス S&P っていうのがあって、これは、アメリカ の株式市場の時価総額が7割8割ぐらいと言われてるんですけど、あのそれって基本的に右上がりなんですね、うん、で右上がりっていうことになると時価総額が大きい上位の会社にもっとこうお金が入っていくわけですけど、
はい、
右上がりってことがどんどんどんどん大きくなっていくので、まあ、大きなこう雪だるまがもうぐるんぐるんぐるんぐるん回っていくっていうそういうイメージですよね、右上がりになるとですね。で一方日本っていうのは60、まあ、70年代80年代ぐらいまでの高度成長期はまあ基本的に右上がりがあったと思うんですけど、その後ってまあ結構横ばいじゃないですか。
そうですね、
あの時価総額的に横ばいなんですね、あので 指数で見ちゃうと半減してるんです。僕はそのインデックス投資の特に日本のインデックス投資で考えていただきたいことは中身ちゃんと見てますかということなんですね。
中身、はい、
だから、バブルのピークの89年のピークの時から直近のところに高値来てるじゃないですか今、
はい、
だけどトピックスでも日経225で見てもまだ過去のピークみたいな半減しかなってないっていうイメージしかないじゃないですか。
そうですね、
だけど実際は、時価総額を見ると市場の、過去最高のレベルと同じぐらいのレベルに来てるんですね。600兆円あの兆円プラちょっとぐらいなんですけど、なんですだから実は横ばいですと。だから指数はその数字しか見てないから半減と思ってるのに実はそれ実態と違うっていうことなんです、うん、
はい、
でそれをじゃあもう一つこっちのが大事なんですね。日本の上位じゃあ例えばトピックス一部上場企業、これはあの、日本の、株式市場の、上場した会社の 96% ぐらいが一部第一部なんですね、
はい、
でその中の、一番この、時価総額大きい会社ってご存知ですか？
トヨタ。
そうです、トヨタです
ですね。
約20兆円ぐらいあります。素晴らしい会社ですよね、うん、で2番目は
NTT。
そうです、 NTT ですね。で11兆円ぐらいなんですね。だから、
はい、
トヨタその倍ぐらいあるんですよ。すごいですよね、
うん、すごいです ね。
その後どういう会社が並ぶかというとですね、 UFJ、ドコモ、ソフトバンク、JT、KDDI、郵政、郵貯、そういう会社です。 どんなイメージ持ちます？
インフラ的な感じの。
インフラもそうですし、基本的に内需ですよね。
あ、そうですね、内需ですね
基本的にね、まあ、銀行さんは海外でやってるって言っても、まあ、基本的に内需じゃないですか、
はい、
であと旧政府の公的機関が民間されたものじゃないですか、
はい、
じゃあさっき S&P の話しましたよね、
はい、
上位一番大きな会社って世界何なんですか今？
iPhone のアップル、はい、
あと、ま、2番目が多分毎日検索に使う
Google
ですよね。あとはパソコンに入っているマイクロソフト、
はい、
注文して使う Amazon、 友達とつながっている Facebook、 ウォーレン・バフェットさんのバークシェア・ハサウェイ入ってるんですね、
はい、
とかそういう会社が並んでます。そしてさっきの日本のインデックスの上位と S&P の上位比べるとどっちがこう成長がありそうですか？
それはもう圧倒的にですね、アメリカの方の
ですよね、
はい、
だけどこれらの会社ってじゃあ20年前にどうでしたかっていうと 全然上位どころか存在しなかった会社も
あると思います。
ありますよね、
はい、
だからアメリカなっていうのはいつ常にこの中身がこう新陳代謝がぐるんぐるん回ってるんですね。
新しいものが生まれてそれが成長して、はい、また新しいものが生まれて、
でトピックスは20年前とかどうですか。
変わってないですよね。
ほぼ変わってないと思うんですね、で内需じゃないですか。でアメリカの S&P と言いながら、ね、さっきの会社っていうのはアメリカの会社ですか。
もうグローバルです。
グローバルです、ね、
世界的な企業、
世界で商売してる会社ですよね、はい、だったら S&P に投資してもいいよねって。もうそれはもうそれでグローバルの成長を呼び込むことができるし、常に新陳代謝がワークしてるので、
はい、
まあ、だからウォーレン・バフェットさんは個人であればもう S&P でいいんじゃないのっていうのはそこだと思うんですよ、
はい、世界の成長を取り込んでいけるから、
で常に新陳代謝で競争でいいところが上に上がりますからね、
はい、今回の東証プラス U はコモンズ投信会長の渋沢健さんにお話を伺っていますが、ここで一旦 CM です。
東証プラス U JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについてはJPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
今回の東証プラス U はコモンズ投信会長の渋沢健さんにお話を伺っています。長期投資、私たちはそのポートフォリオの一つとしても、長いところを見ながら将来を考えながら、また子どもの未来を考えながらやっていく方がいいわけですけれども、もちろん短期トレードも楽しいものだって渋沢さんもおっしゃいました。その短期トレードでやってはいけないことっていうのを渋沢さんは体で感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、やっていけないことですか、
はい、短期トレーディングはやはり自分がいかにこう間違ってるかっていうことを早めに気づくことだと思うんですよね、
はい、
ある意味でこうポジションを持つ前は結構冷静にいられるんですけど、買った瞬間そこでバイアスがかかってますよね。
冷静じゃなくなりますよね。
で逆に打った後も我慢して我慢してああとかって打った後も実は冷静でいられないので、また買い戻すっていうのもこれなんか結構難しいと思うんですよね、一回失敗しちゃった関係をまた築きましょうっていうのはかなり勇気がいそうじゃないですか、
はい、
ヘッジファンド の, 僕の応募者のルース・ベーコンという人だったんです。ムーアキャピタルという本当に当時では本当にトップ の, ファンドマネージャーの一人、社会のですねと思ってるんですけど、やはりすごくそこら辺はストイックな人間でしたね、
はい、
めちゃストイックな人 で,、うん、でいろんな情報を一番広く一番早く手に入れたいっていうそういう性格の人で、本当にすごくストイックにやってたっていうイメージが、あるので、
はい、
だから、自分は、人の100倍ぐらい努力してる人間なんですけど、だけど常にマーケットに対して謙虚だったんですね。自分は間違ってると、間違ったと、はい、ってことはもう認めるっていうことだと、思うんですよ、けれどもそう言いながらも僕はあの時代振り返ってみると、儲かってるポジションと儲かんないポジションって誰もあるわけじゃないですか。利益に貢献するのって、多分2割ぐらいですよね、多分2割ぐらいが僕のイメージですけど、2割ぐらいがやっぱり8割ぐらいの利益を上げていて、で2割をもうロスカットしていて、で6割ぐらいがどっちもどっちみたいな、そんなイメージだと思うので、
はい、
これは短期であろうが長期であろうが、その2割のところをいかにこう稼いでもらうかっていうところが大事なんじゃないかな、はい、そしてこの一番こう損する2割を早めにこう削っていくっていう、ところなんじゃないのかなっていうふうに、思うんですけどもね。
わ、はい、かりました。コモンズ投信会長の渋沢健さんでした。ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。